加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビール大西と
ボーイツッコンこと佃、
そしてゲストの大前美箱です。
そして音楽担当ミキサーのバンブーでお送りをいたします。
わあ、先月と同じメンバーですね。
はい、そういうことになっておりますが、まあね、それを良いとするか、
いや歯切れ悪ない、え喜んでほしい、ま
あ、そうやろ、まあ、喜んでこっつい心から可愛らしい子が目の前におってやで、喜ばへん。あ、このカラスってあれやんな、鬼滅の刃に出てくるあのカラス、喋ってほしいな。どうやって喋るんやろな、今の言葉に対して。あ、俺聞こえてきたからやめとこう。
まあ仲良くやらせてもらってます。
いや仲良くやってますよ、仲良くね、
仲良くいきましょう今日も。
まあまあね、このラジオも密にならんようにいうことでね、
いやほんまですね、ちゃんとあの対策取ってね、そうお送りしてまいりましょう、
ちゃんとアクリル板もあるし
ね、
そうですよ、これほんまアクリル板なかったら殴っとけよな、ほんま。
ね、いやアクリル板あっても殴れますよ。
どないやねんな。
ああ、なるほど、アクリル板で殴れて。
そうそう、
怖い怖い、
もうそんないらん話しとったあかんちゅう、
時間オーバー、
はい、注意。さてですね、毎度のことですけども、美穂子様のためにお酒をご用意させていただきましたので、お手元にあるお品書きをちょっとお読みいただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、マスター。今回ご紹介するのは山形県鶴岡市大山にあります羽田酒造さんをご紹介します。文禄元年1592年創業以来、酒造りの基本を守る小さな酒蔵です。この蔵の特徴は炭素ろ過をしないにもかかわらず、雑味がなく米の旨味と熟成を楽しめるお酒であり、一飲の価値があります。炭を一切使用しない無炭素ろ過の酒造りは、原料処理を丁寧に少量仕込みが特徴です。仕込み水は蔵の井戸水を使い、強い蒸気で米を蒸し、長期発酵の吟醸造りにこだわります。絞りも柔らかな味を出すために手間のかかる船絞りというものです。さらには旨味を逃がさないように全量敏感貯蔵を徹底し、昔ながらの古式で米を蒸すなど、典型的な高品質少量生産手作りの蔵となっています。その酒蔵を地震が襲いました。2019年6月18日午後10時22分、山形県沖の日本海を震源とするマグニチュード 6.8 の地震が発生しました。幸いにして亡くなった方はなかったものの、震源近い山形県、そして新潟県に大きな被害をもたらしました。蔵元の被害は大きく、鶴岡市、酒田市の蔵元で商品の破損や建物の損壊が発生。羽田酒造さんも被害を受けた蔵の一つです。羽田酒造さんは冷蔵庫内、貯蔵庫内の商品の倒壊や破損が、屋根の破損や壁に亀裂と倒壊があり、剥がれている箇所が危険な状況です。また歴史のある建物の土蔵への被害も発生したということです。本日はそんな羽田酒造さんから羽前白梅百花純米吟醸をご用意しました。常温で香りと味のバランスが取れた酒を目指すことをテーマに、どの温度帯でも楽しめる味わい、優しい果実の香りと柔らかい飲み口の中に米の旨味がしみじみと感じられる一品となっています。
なるほど、これ羽前って読むのやってね。
そう、羽前白梅百花も桃花かなと思ったんですけど、
百花で百梅ですね、
お花、
百の梅ですね、
白梅、
白梅、美穂子さんのようじゃないですか。
そうでし
ょ、白梅、
綺麗な凛とした花のようでしょ
う。そうそうそうそう、
そうそう、私のとこ、
こうやってコロコロと干しとった
か、私の目見ひんな、
コロコロコロコロコロとなって
テーブルの上ばっかり見と、それとなの梅や、梅干しちゃうねんわしゃ。
そうか。さてですね、まだまだあのコロナ禍が続いてですね、自然が、我々人間にちょっと脅威を、厳しく当たりすぎのような気がしますよね。お亡くなりになった方もいらっしゃいますし、入院中の方もいらっしゃいます、早くこのコロナ禍が、収まりますよね、乾杯、健杯しましょうかね。
はい、
今も続く新型コロナウイルスで入院されている全ての方、それから、惜しくも命を落とされた方、ね、心からお見舞いを申し上げます。ではは
い、
はい、
乾杯
先輩。
あ、つぐん忘れとった。ごめん。つぐは。
ちょっと先走ってしまった。ごめん、
ちょっと先走ってもだな。
うん、ちょっとあまりにも美味しそうなんでね。
そうやね。
いやー、ようついでいただいて。
ほんまや。
うん、
ほんまや。
もう一回言っときましょうか。
はい。はい、では、乾杯。
はい。乾杯。
おー、すごい。あ、強い。お、存在感がありますね。
綺麗な子が前におったら、こう、あれやね。こう、いろいろと。上がってまうから忘れてまうね、いろんなことをね。
やだ、かわいい、うん、
これをちょっと言い換えたらモチベーションが落ちたという。
なんやね、上げてくれ。
え、
上がらんのかい。すいません。いや、美味しいお酒です ね、
ね
え、こちら、うん、
これ
強いけど飲みやすいです、
うん、15度にしたらごっついパンチ力のある、
うん、なんかガツンと喉奥に感じました
ね。百花純米吟醸という名前のごとく、
うん、
まあ、華やかというか香りの豊かな ね、 ね、うん、お酒ですよね、うん、さて、はい、今回のテーマは、うん、ちょっと前回も言いましたけど、正常化の偏見、正常性バイアスという話ですけども、うん、まあ、先月の話でちょっと分かりにくいという方もいらっしゃいましたので復習をさせていただきます、
はい、
さて、正常化の偏見、正常性バイアスという言葉は、はい、美代子さんは先月聞きましたよね、うん、
聞きました、
うん、
はい、聞きましたが、説明しろと言われるとちょっと難しいかもしれないです、
うん、おっと、
おっと、
じゃあ、正常化の偏見、まあ、正常性バイアス
教えてください。
ね、これはね、社会心理学とか災害心理学、心理学だけじゃなく、まあ、医療用語としても使われてるんですよね、
うん
うん、まあ、人間が予期しない事態に対峙した時、まあ、ありえないという先入観とかそういう偏見ね、まあ、偏見のことをバイアスって言うんですけど、それが働いて物事を正常の範囲、まあ、正しいはずだとこう、ね、そういうことを自動的に認識する心の動きを指すということなんですよね。
そうですね、うん、付け加えれば、人間は何か起こるたびに反応しているとやはり心が疲れてしまう、
うん、
人間にはそのようなストレスを回避するために自然と脳が働き、心の平安を守る作用が備わってます。だから正常化の偏見、正常性バイアスというものは決して悪いものではないんですね。
でもその心の防御作用である正常化の偏見、正常性バイアスが災害の時には悪い方に傾いてしまうっていうのはなぜ、どういうことなんでしょうか、
うん、この防御作用と言われる正常化の偏見、まあ、正常性バイアスがどう起こすとことは深刻な状況になるんですね、
うん、
一刻もその場で、その場を早く立ち去らなければいけないような状態、非常事態ですよね、うんうん、にもかかわらず脳の防御作用と言われる、まあ、その正常化の偏見によってその認識が妨げられ、
うん、
まあ、結果命の危険にさらされる状況を招いてしまうというものなんですね。
そういう非常事態って言いましてもどんな場合がありますか、うん、
例えば、まあ、災害の経験のない人に、うん、まあ、大きな地震が起きた後の自分の行動をイメージしてもらうと、
はい、
まあ、火災もそうですけどね、大抵の人は地震の時にはまず机の下に隠れ、ついで避難場所に移動し、うん、そして救助活動をしたりと考えるわけですよ。
あ、私もそう考えました。それでいいんじゃないですか、
まあ、その考えも正常化の偏見の一つですね、今の言葉もね、まあ、美代子さんが含めて、まあ、美代子さんも含めてですね、はい、多くの人は自分が、
うん、
まあ、地震の時に瓦礫の下になってしまうということはあまりイメージしないんですよね。
そうですね、あまり悪くなる方向のことは考えないですね。
まあ、正常化の偏見には他にもいろいろあるんですけどね、まあ、例えば同じ確率をこう例に出しますけども、まあ、それが交通事故で死ぬ確率についての数字の場合ね、自分はそんなことないと、そういう認識をするんですけど、宝くじに当たる確率となったら、まあ、自分がやっぱり当たると思いたい自分がいるんですよね、じゃあいざという時にどうしたらええんかと、まあ、突発的な災害とか事故にあった時ですね、状態の状況、をとっさに判断ができなくて呆然としてしまうっていう人がほとんど、 だと言われてますよね、うん、まあ、これが正常化の偏見とか正常性バイアスの怖いところなんですよね。
あ、なるほど、うん、確かに、緊急地震速報の放送に怯えて動けなかったとか、うん、非常ベルの音で凍りついてしまったっていうお話をね耳にしたことがあるんですよ、うん、でもそうなった時にどうすればいいのかなって心構えとかあるんでしょうかね。
まあ、そういう時こそですね必要なのが落ち着いて行動すること、簡単ですよね、うんうんうん、そのために有効なのが、まあ、言えば訓練、意識の訓練、心の訓練、まあ、その訓練を重ねることでいざという時に自然といつもと同じ行動を取ることができる、うん、つまり訓練と同じ行動を取ることで身を守れるということですね、うん、この間バンバンラジオでもやった、うんうん、シェイクアウト訓練、まあ、それもその一つですね、
うん、まあ、非常事態のその際にね正常性バイアスを脳に支配されんように、うん、まあ、本当に何が危険なのか、まあ、何をしたら一番いいのかと見極める判断力、うん、まあ、これを養っておく必要があるんですよね、
うんうん、まあ、そういうことやね、うん、それが個人個人には大切な防災の心の学び、うん、まあ、防災教育というものですね。
あ、これも最近よく耳にするんですが、うん、防災教育というのは具体的にどういったものなんでしょうか。
うん、一般的に防災教育っていうのはこんな被害が想定されます、だから防災活動をしましょうと教えられることが多いんですよね、うん、まあ、いわば私にとっては言い方悪いですけど脅しの防災教育というものがまかり通ってる気がします。
お、うん、脅しの防災教育、ショッキングな例えですが、うん、どういったものがあるんでしょうか。
まあね、恥ずかしながら我々もというかね、うん、私も防災活動を始めた初期の頃は、うん、まあ、防災を学び始めて、まあ、地域の人たちにも災害が来るぞ、だから防災活動が必要ですよと、まあ、説いていたわけですよね。その頃何のために防災活動をするのかと考えていたといえば、災害のために私は防災活動をすると思い込んでいた時期なんですよ。
でもマスター、防災って災害のためにやるものなんじゃないんですか。
まあ、私もね、はい、初期の頃は防災活動といえば住民の方にあんな災害が襲ってくる、こんな災害も想定できる、近所に危ない場所がある、まあ、みんなで確認しましょうとかっていう典型的な、まあ、脅しの防災というのを行っていたんです。今ちょっと思えば反省なんですよね。
まあ、でもね、今でも多くの人がやっぱり脅しの防災は必要だと、まあ、そういう考えがあるのも事実なんですよね。
まあね、確かにまだまだ脅しの防災が多いのも事実ですよね。今年今置き換えた場合はコロナが怖い、コロナに感染したら大変だ、だからマスク、手洗い、うがい、ソーシャルディスタンスとつながってしまう。ここにも何のために感染対策をするのかと聞けばコロナのためと答える人が多いんですよね。
でもマスター、コロナのためにマスクをするんじゃないんですか。
ちょっと美穂子さん考えてみてくださいね。美穂子さんはコロナが好きですか。
いいえ。
嫌いでしょ、
はい。
まあ、コロナっていうのは怖いし恐ろしいし、はい、まあ、人にとっては嫌なもの
ですね。嫌なもの、分かんないし、
その嫌なもののために、まあ、継続したものってやれます、
うん、いやいやいや、遠のいてしまいます
ですよね、はい。まあ、誰でも嫌だとはまあ考えれば思うんですけども、例えば心理学的な心の中のお話ですが、人間は自分にとって都合の悪い情報は無視するという心理的特性があります。まあ、先ほどつっくんが言っていたことの繰り返しですが、まあ、同じ情報でも都合の悪いことは過小評価し、まあ、都合の良いことは過大評価するという特性ですね。まあ、つくもう少し詳しく伝えてもらっていいですか。
そうですね、まあ、例えば、1年間に交通事故で3000人の方が、まあ、亡くなっていると聞いても、うん、まあ、自分がその中の一人になる可能性、まあ、これがあるとは思えないというよりも、まあ、全く本当に他人事みたいに感じますよね。まあ、ところがですよ、宝くじで1等1億円が3000人に当たる、まあ、こういうことを言われたらそれはもうみんな当たった気に、当たったような気がしますよね。まあ、宝くじを買った時には何を買おうだとか、当たった時には何を買おうとか貯金しようとか、もう本当になんか当たった気分でおるっちゅう、そういうもんですよね。
買った300円1枚でね。
そうそうそう、
ね、確かにそう言われてみると人間ってほんまに都合のいい考え方をする生き物ですよね。
まあ、それがね、災害に例えると、 津波が来るぞ避難しましょうと言われても1回目はね多くの人は他人事だそうです。で2回目になって初めて避難した方した方がいいのかなと思う人が多くなってくるんですね。そして3回目大慌てして避難しようとしてももう遅いわけですね。命に関わることでもこのような心理が働く、ところが自分の楽しみに関しては全く心が逆転し、明日はみんなでずっと前から楽しみにしていたテーマパークに行くとか、大好きな趣味を満喫できるとなれば、
はい、
美穂さんどうですか。
いやそらミュージックテーマパーク大好きですから。
なるほど。
積極的にその気満々になりますよ。
うんうん、うん、
もう目覚ましが鳴る前に当日起きると思います。
大体、そうですよね、あれなんででしょうね、目覚ましが鳴る前に起きてしまうのね。
そうそうそうそう、普段はなかなか起きれへんのにね、
ところが美穂さん、
はい、
明日はあなたの嫌いなテストの日、苦手な科目です。どうですか。
いやもう来てほしいないで、お腹痛いです、学校休みたいです。
やっぱりそうですよね、まあ、ワクワク感のかけらすらない、こんな経験も皆さんあるんじゃないですかね、そうなんですね。人は嫌なことにはやる気モチベーションが維持できないということですね。
マスターその、ね、難しいテストでも、その自分がやりたいことであったり、自分の夢を叶えるそういうもんだとしたら苦手であってもね、やっぱり全力で取り組もうと望みますよね。
そういうことですよね、その学びを通して自分のやりたい夢のことを叶えることができるとすれば、美穂子さんが言ってた苦手な科目でも何度も立ち向かうし、なんかこのテストがうまくいけばってワクワクしますよね。これは学ぶことを理解したから意欲が湧き上がる、そしてどんな大変なことでもやる気モチベーションが維持できるということですね。ここにはきっと理解したという存在があるわけですね。だから理解の教育というものが必要だということになるんですね。
理解の教育、私初めて聞きました。
理解の教育というものはこのように行動すればこうなるといった自分に対しての説明を心の中で積み重ねて自分の心が理解を得る形となるから学ぶ意欲が湧き上がる、十分に納得した理解した上ならどんなことでも自分は判断し行動できるようになるわけですね。これらの理解は平時の中でやはり学んでおく、育んでおくことが必要。何かが起こってからでは遅いということですね。それらは、年齢とか性別に関係なく、ちっちゃい子からお年を重ねた方まで自らが一歩踏み出す勇気を持つことが重要な要素。誰かに言われたからとか他人任せの行動ではピンチに陥った時その場からその事柄から逃げることしかやはり頭には浮かばなくなるということですね。
でもその陥ってしまったピンチこそチャンスではないんですか、普通はそう考えたりしますけど、
それがね典型的な正常化の偏見正常性バイアスということなんですが、ピンチはチャンスだと言い換える人が多いんですけども、私はちょっとひねくれててピンチはどこまで行ってもピンチだと思うんですよ。
私もそう言われたらピンチはピンチですよね。
相変わらずマスターはひねくれとるね。
ひねくれてますよ。
そのように考えるんでしょうけども、でもそのピンチを迎えないために、やはり事前に何をどうしておくかを学んで理解をしておくことが最も重要な心構えですよね。これが日頃の生活の中で育む、いわゆる生活防災、
そういうことね、
矢守先生がね、提唱した分ですけども、そのものですよね。
そうですね。じゃあピンチを迎えないためにも何をやっておけばいいんでしょうかね。
そうですね、やはり自分の、夢を掲げて、その自分の夢を叶えるために何をどうしておくか、そういうことを少しだけやっぱり考えておけばいいっていうことですよね、マスター。
そう、臭い言い方かもしれへんけれども自分の夢を掲げてその夢を叶える、最高の生活防災理論となるんじゃないかなと思いますね。
大切ですよね、何歳になっても人間自分の夢を掲げていく、大切。でも、コロナ禍でその夢から遠ざかって しまった人も多いんでしょうね。
そんな時には、ちょっとね、全国の方もそうですけど立ち止まって復習してみるのもいいんじゃないかと思いますね。マスターもですね今年はちょっと学び直しの年と考えて防災活動地域活動に応用できる、中国古典というものを学んだんですよ。その中に慰安式、日本語で言うと安きにありて 危うきを思うがあるわけですね。普段から万が一のことを思い常に用心を怠らないようにすることが大切だという戒めの言葉です。そしてその後にですね、あと2つの言葉があります。思えばすなわち備えあり、まあ、皆さんよくご存知の備えあれば憂いなし、ね、まあ、皆様がよく知る言葉ですよね。
そうですね、まあ、来年こそはね、このウィズコロナでこう、ね、マスターも学んでるように新しい学びからワクワクするようなその、まあ、いい年、新しい時代にしていけたらなと思うんですけど ね、
で思ったのが国の違いとか関係ないんですね。中国古典からも学べることってすごい大きくあるんだなと思います。
うそうそうそうそう。で、まあ、夢を語るっていうのはなんか臭いと言われたり、夢を語るやつにはなんかっていうような言葉もあるんですけれども、自分の夢を叶えるためというか、我々がこの25年間、まあ、つっくんもそうですし私もそうですし、いろんな方々が我々の地域でやってくださったのが、やっぱり一つの共通なことがあるんですよ。夢を叶えるためにはやはりこう人に頭を下げること、笑顔でいることっていう、やっぱりね、そういうようなことをしっかりとやっていくと、みんながこう笑顔でいてくれて、語り合って学び合って補い合ってくれるね。
そうですね。
まあ、そのためにはね、やっぱり地域づくり、まあ、このラジオもそうでしょうけど、これ1年の最後の締めくくりとして言いたいのは、リスナーの方々の力なしではやっぱり叶えることはやはりこの番組はできないわけですよね。
そうですね。
まあ、年末は大変な時期ですけども、忙しいなと思われるかもしれませんが、まあ、来年こそね、心がワクワクできるようなことを今から学び考える、まあ、それをこの防災ショットバーと一緒に考えてみませんかということなんですよ。
そうですね、なんか今年は特に1年こう人と人との関わりが閉ざされてしまったというか、とても寂しくて残念でもどかしい、動けない、そんな生きづらい1年だったので、
やっぱね、その、イベントごとがね、ほとんどこうなくなっちゃったというか、まあ、中止もう ほとんど中止かな、
ね、
そうやっぱりそれで人同士のこうつながりみたいなのが
そうですね、
できるはずができない、
やってもいいかなと思うねんけど、やっぱりご高齢の方を考えたりとか、基礎疾患のある人のことを考えたら、あなたたちは来るなよとは絶対言えないですし、そんなこと言ったら楽しくなくなってしまう、だったらやっぱり笑顔でみんなが集まって、バカ騒ぎできるまで、まあ、辛抱するしかしゃあないんかな。
そうやね、まあ、辛抱の先に、ね、明るい、ね、世の中になればええんやけどなと思うんやけど、
なると思いますよ。まあ、来年はワクチンもできるからね。ただちょっと気になったのがね、まあ、1個だけ時間があるからなんですけど、なんか過失をしすぎに注意してくださいっていうことです。
あ、ダメなんですか。
はい、あの過失しすぎて、過失期肺炎ということをことを起こしてる方が多いんですね。漫才師のメッセンジャーの相原さんは加湿器肺炎で3日間意識不明になって、今年されてるので、テレビでも最近ちょっと言い出したのは、加湿しすぎに注意しましょうということですので、まあ適度な、何でも適度やね、酒もそうやし、
まあね、
機械のメンテナンスも加湿器も見なあかんし、カビ取ったらあかんしね。
加湿器使うとあかんのやったら、何、コップに水をいっぱい入れて置いとくとか、そんなんの方がいいんかな。
濡れ雑巾ぶら下げといてください。
そういう昔ながらの、
飲んでもたらしゃあない、ね、
いやだから昔ながらのことがやっぱり理にかなってると、
そういうことやりすぎは注意やということ
やね。やっぱり何でもその機械に頼ったあかんちゅうことで、
はい、まあ、来年こそ皆さん笑顔でね、この防災ショットバーを迎え入れるように、
はい、
まあ、私も根性入れて頑張りますので、リスナーの方々、ご協力いただいている方々、どうぞ来年もよろしくお願いいたします。
皆
さん良いお年をお迎えくださいね。
ちょっと早いんちゃうか、
早い、いや、まあ、
また来年
こんなもんでしょう。さよなら、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。